大輔が天才オウム第747回をお届けいたします。今回のテーマはニート解放宣言です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。インドの話なんですけどね、インドって、仏教徒一番少ないでしょ。それで、昔なんか何パーセントとかって習った記憶がありますけど、ヒンズー教徒とイスラム教徒って多いですよね。で、当然ながら、カースト制度っていうのは、つまりヒンズー教のドグマに基づいて作られていますよね。つまり単純に言えばですよ、私の意見が正しければ、前世で行いが悪かったんだから、ひどいことしたんだから、お前たちは一番下のカーストに生まれたんだと。だから、勝手に苦しみやがれっていうことでしょ。だからもう、アンタッチャブルなんて言われてね、もう日本では想像できないような扱いを受けてるわけですよ。そういう人たちが何人いるもいますよね。でね、それに対して、仏教っていうのは、つまりお釈迦様っていうのの仏教っていうのは、そういうことに対する対抗運動ですよね。だそんなものは間違ってると。そんな何の根拠もないっていうのが、つまりお釈迦様の教義を言ってることで。つまりね、で、現代でも、実はその、改宗の儀式っていうのが行われてるんですよ。で、毎年ね、行われるんだそうです。何万人としても参加するんですね。で、それで仏教に改宗するんですよ。で、その時にね、インドの仏教のトップの方って日本人なんですね。すごいでしょ、日本人なんですよ。で、その方がですね、高らかに宣言するんですよ。それこそ前世もなければ生まれ変わりもないし、で、そんな前世の悪いことをしたからってね、その一番下のカーストで苦しまなきゃいけないなんて理由はないんだということを、宣言するんですよ。で、まじないも全部嘘だし、そんな迷信なんか全部捨ててしまえということを言うんですね。まさにそれはだからお釈迦様が言ったことですよね。だから、いわゆるその宗教っていうのことと、つまり仏教っていうのは違うことで、仏教っていうのは正しく見なさいと、正しく考えなさいと、正しく行いなさいってことでしょ。そういうことなんで、だから意味不明なね、わけのわかんない根拠のないような、その人を苦しむだけのような、そういう迷信っていうのは迷信だとして捨て去るわけですよ。つまりそれが正しく考えることだし、正しく行うことですよね。で、正しく話すことですよ。そういうことなわけですよ。だから、そういう意味ではもう宗教の枠をはるかに超えているわけですよね。それを、随分昔にそれを教えられたわけですよ。でね、これでもうそういう宣言するとですね、マンっていう人がもう号泣するんですよね。いや、もうあれは本当に感動的な場面ですごいですよね。でね、私思うんですよ。日本でね、この今の日本で、いつもニートって言葉を聞くと、その場面をいつも思い出すんですね。ニートの方ってなんでニートになっちゃったかっていう話なんですよ。でね、実はずっと疑問だったんですけど、そのある時にな、これも嫉妬なんだなって自分なりに納得できたんですよね。もちろんね、絶対そうだっていうふうに言うつもりもないんだけれど、だけど嫉妬って大きいなって思うんですよ。嫉妬のせいでね、つまり動けなくなっちゃってるね。やる気がないなとか何もできないなっていう状態でストップされちゃうのは、要はこの嫉妬っていうもののせいなんですよね。だから誰かに嫉妬されてるんですよね。あるいは嫉妬されてきたんですよ。今でも嫉妬されてるんですね。だからニートなんですよ。だからもう何にも動けないんですよ。本来ならいろんなことをしたっていいでしょ。別に恋愛したって仕事したってね、学問したってね、いいじゃないですか。それが何にもできなくなっちゃう。でね、それって嫉妬だっていうことを私は実はここで言いたいんだけれど、で、もう一度ね、嫉妬のメカニズムっていうのをもう一回繰り返すとどういうことかっていうと、自分より下だと思う人が、自分よりもはるかに高いっていう能力なり、人格なりがあるとそういうことが分かったときに、瞬時に人間分かるんだけど分かったときに、その嫉妬の発作っていうのが起こるわけですよ。と、ちょうどね、雷が放電起きたようなショックをですね、要はその人に与えるわけですよ。だからもう当然もう、何もできなくなってしまうんですよね。で、その時にね、だから、まずね、私は訴えたいことがあって、それって、逆に言えばですよ、嫉妬されるっていうことは、すごい能力があるっていうことなわけですよ。だから、ニートの人たちっていうのは、ものすごい能力が高い人たちだっていうことなわけですよ。逆に言えばね、ものすごい能力がある人たちですよ。それがね、何万人っていらっしゃるわけでしょ。そういう方々にもし嫉妬の呪縛から逃れてね、そして嫉妬ってことの原理を正しく知ってね、そして、あ、自分は嫉妬されてたんだ、あ、なんだ、それだけなんだ、と思って、どんどんどんどん世に出てったらね、日本っていうのは、もう全く違った社会になると思うんですよね。で、もう全く違った様相を示すと思いますよ。だからこそ、逆に言えばですよ、だからこそ嫉妬で、動けないようにしてるわけですよ。 もう社会全体としてですよね、これね。もっとマクロに見なきゃいけませんよね。日本としてそれをしてるわけですよね。これってね、だけど、それはね、何もないで普通にやってる時ならいいけどね。もうまして移民法なんか通っちゃってね、どうなるんだっていうような状態でしょ。で、そういう時に、もう日本が内側からもう崩されようとしているわけですよ。で、それはひとえにね、なんでかって言ったら、能力のない人たちが権力を持っていたり、何か決定するような地位にいるからですよ。別にね、私は政治批判をするつもりもないけれども、この政治家の、まあいろんな知的にもですよ、いろんな意味でレベルの低さっていうのは、逆に言えばですよ、その優秀な人が総理をやらないからそうなってるわけでしょ。まあ、もちろん官僚だってそうですよ、企業家だってそうですよ、経団連なんて何言ってんでしょうかね。そりゃあそんなバカな人がね、経営の中枢にいたりね、政治の中枢にいたりね、そうしたらそりゃダメになるに決まってるじゃないですか。なの当たり前のことでしょ。だからその失われた何十年なんて言うけど、別に難しい話じゃなくて、要はね、平和になっちゃったんで、そういう能力のある人たちは全部もういらないですよと。だから能力発揮しないようにこうやって押し込めときましょうねって話なんですよ。だからそしてまあ普通になんていうかね、定常的になんとかやれればいいよねということでしょ。でもね、そんなことやってたらね、本当にバカばっかですよ。悪いですけど、この権力を持ってる人とか、権力を行使する立場の人とか、あるいは決定する人たちがね、全部がバカばっかでしょ。それじゃあね、国策を誤ったって当然なんですよ。だってバカがやってるんだもの。それも国策誤って当然じゃないですか。ね。だから、当然ね、その不景気に続くに決まってますよ。まあ、例えばですよ、不景気っていうのは実は、ある種の権力者にとってはいいことがあって、つまりその、徳川時代ってある種そうなんですよ。そんなにこう、急激な経済発展っていうのはしないんですよね。で、なぜかって言ったら、そういう特異的な能力があって、どんどんそういう人が活躍しちゃったら、それは、幕府体制が転覆しちゃうでしょ。それはもちろん全然みんなが貧乏になっちゃうのも困るんだけど、いやもちろんね、江戸文化が花開いてもまた事実なんだけれど、だけどその辺っていうのはある種のその塩梅があって、こう全部打ち壊すようなものっていうのは、やっぱり幕末までね、随分その排除されてくるわけですよ。いやもちろんね、その幕府もバカじゃないから、まあ有能な人もいたのもまた事実なんだけど、でもやっぱりね、そういうこの支配に都合がいいっていうことですよね。例えば、今の皇室ね、皇室だって京都に押し込められていたでしょ。それもまた同様なんですよ。それは徳川家康って人が皇室ってものの偉大さを知っていたからですよね。逆にね。だからああいうふうに押し込めていくわけでしょ。もうがんじがらめにしとくわけですよね。もう全く同じことですよ。変わらないようにしてるわけですよね。で、まあ、でももちろんその徳川家康っていうのはその戦国時代を治めるっていう、戦国を治めるっていう、まあ大きな、それはそれで役目があったから、時代的な役目があったから、それをまた正当化されたんだから、だろうけれども、でも残念ながらもう幕末になって、欧米列強の進出に何とか対抗していかなきゃいけないときには、まあ、要は日本は危機を迎えたわけですよ、単純にね。危機を迎えたわけだけど、その時にはそういう人々がやはり出てきて、それこそその地位、みんな低いでしょ。それこそ伊藤博文にしろ、西郷隆盛にしろ、伊藤博文なんてもう、なんていうんですかね、足柄のまたその下ぐらいの身分でしょ。で、それでもうやっぱり首相になっちゃうわけですよ、総理大臣に。要は明治の元勲なんて人は大体みんなそうでしょ。いやもう本当に身分の人、低い人たちが、まあ、世に出たわけでしょ。もちろん薩長士官を別に肯定するわけでもないんだけれど、でもまあそれもまた事実ですよね。でね、やっぱり今の日本を見たときに、そりゃそうですよ、バカばっかりなんだもの。いや、本当にね、これ悪口でも何でもなく、そう思いません？本当にバカばっかりだと思いません？その先が見えてないっていうか、素人でもわかるようなことってわからないでしょ？で、いや、まあ、直接には例えば消費増税なんて言ってるわけだけど、あんなのしたらダメに決まったじゃないですか、そんな素人でもわかるでしょ。でも、それをやっちゃうわけですよ。で、それはその財務省とかっていわゆるエリートって言われてたんですよね。でも、きっとバカなんですよ。だからそれはっきりバカはバカだって思って、じゃあどうしたらいいかってことなんですよ。この時にね、私はこの時にひらめいたんですよ。やっぱりね、こういうニートって言われるような人たちが力を発揮できないような状態になってるからですよ。で、やっぱりその持ち場持ち場でそういう能力のある人がね、どんどんそういう、権力であるとかね、その決定するとかね、そういうことの地位についていただかなきゃダメなんですよ。あるいはそういう仕事をしていただかなきゃ。 の最近ですね、あるその長期不況の原因を初めて、世界で初めて解明したなんていう大々的なフレーズで、ある経済学者がそういう議論をしてたんですけど、で、まあそれは世界に注目を集めてみたことを話してたんですけど、まあなんてことね、結局何やるんだって言えば結局増税するって言うんですよ。もう何を考えてるんでしょうかね。もうバカですよ、本当に。でね、まあ私もバカだバカだって人の悪口好き言うのは好きじゃないんだけれど、でもね、頭おかしいでしょ。でね、そういうふうに、まあ、普通の人なら当たり前に分かるようなことが、何も分かんないで、まあ、要は五卓並べてるわけですよ。そんなやつ、バカな奴らに五卓を並べさせてるだけの余裕は日本にないですよ。こんなに追い込まれてるの、罪な、内側から壊されようとしているから。その時にね、例えばね、そういう能力を持った人たちが、どんどん発揮してもらわなきゃ困るわけですよ。本当に。で、その時にね、一つのキーワードは、やっぱり嫉妬ですよ。嫉妬に浴びて、そして動けなくなってるんですよ。で、もうちょっと細かい方を言えば、まあ、ダブルバインドとかいろいろあるんだろうけど、とにかくもう一つ大きく言えば嫉妬なんですよ。でね、とにかくその方々にお願いしたいのは、嫉妬っていう原理を正しく理解してほしいってこと。でも、聡明な皆さんなら、多分私がこう言っただけで全部わかってるはずなんですよね。つまり、それだけの能力があるからこそ、そういうところに押し込めてきたわけですよ。まあ、例えばじゃあ、鴨下さんそう言うけどね。じゃあ、ずっとこう何十年も引きこもりやっちゃって、もう何のキャリアも何にもないから、どうしたらいいんだよって言うわけですよ。いや、どうもこうもないんですよ。自分の思うことやればいいんですよ。ふっとひらめくと嫉妬の原理を分かって、あ、嫉妬されてるのかって、ただそれだけだったんだって思えばね。要は大きい大枠で言えばですよ。要は思いつくことやればいいんですよ。あなた方が思いつくことっていうのは普通の人が思いつかないことだから。まあ、例えばですよ。江戸時代にね、東京から京都まで行くのに1ヶ月かかったわけでしょ。テクテク歩いて。あるいはまあ、船だってね、随分時間かかったでしょ。今だったら新幹線で2時間ちょっとでしょ。ね、つまりですね、そういうことなんですよ。つまり優れた人の思いつくってことってのはそういうことなのね。1ヶ月かかることもね、2時間で済むんですよ。そういうこと。だから、逆にだからこそみんながね、嫉妬でね、押し込めたいんですよ。だってそんなことだってすごい激変でしょ。もしね、急にね、もういや、今でもですよ。例えばね、ある人がふっと思いついて、そうか、東京から京都までだったら30秒で行けるよって思ったら、それだけでもうものすごく変わると思いません？ただただそれだけで、その方法を思いついたらば。でもじゃあそんな方法がないなんて誰が言えるんですか？単にそんなの思い込みでしょ。だってね、江戸時代の人が例えばそれは1ヶ月かかるもんだって思い込むままだったら、今の新幹線なんてありえないんですよ。だったらね、それがね、今東京からね、京都まで30秒で行けるよって方法を発見する人がいたっておかしくないじゃないですか。なんでそれを否定するんですか。つまりそういうことですよ。つまりそういうことを発見しちゃう、あるいは作れちゃう、そういう人々なんですよ。だからこそみんながそれを封じ込めようとしてるんですよ。ね。だから、まずね、そういう人なんだから、だから思いつくようにやったらいいんですよ。そういうことを思いつける人だから、やれる人だから。で、つまりニートの人たちっていうのはそういうことをやれるからなんですよ。だからニートなんですよ。わかります？だからこそそこを分かってほしいんですよ。でね、特にね、物事っていうのは、こう、組織でも国家でもそうですけど、内側から壊れるっていうのが一番恐ろしいことですよね。もう本当にこの歴史を見ても、その、被害っていうのは、もう大変なことでしょ？この悲劇っていうのをこの日本列島で起こして絶対にダメですよ。でね、それはね、もっと言うとね、なんでね、日本っていうのはこれだけ大事かっていうと、私がそういうふうに口を酸っぱくして言うかっていうと、もちろん日本が繁栄するってことは、実は世界の繁栄と、表裏一体だからですよ。これはね、地球をね、北極から見ればいいんですよ。昔ね、日本は千島列島を領有していたでしょう。その意味っていうのを地球儀を北側から見たらよくわかると思うんです。右左に何があります？で、日本は千島列島からずーっとどこまで行ってます？日本は台湾まで領有していましたよね。それが世界史的にどういう意味を持っていると思います？もうそれを見れば、少なくともニートで今引きこもっている人はこの言葉を聞いただけですぐわかるはずですよ。だから日本は政治的にも軍事的にも安定してなきゃいけないんです。そのためにはそういう優れた人のマンパワーが必要なんです。これが、やはりこの世界の平和に直接に結びつくんですよ。いいですか皆さん、ここはすごく大事なことなんですよ。ここの、だから、わかるでしょ皆さん。だから、この2の人って全部わかると思うんですよ。わかるからこそ、だから封じ込めておきたいんですよ。で、ここのところね、ぜひ、この大きな意味が、実は、あるんです。だからね、私はその、大風呂敷のようだけどね、そしてもしかしたら失礼なのかもしれないけど、2と解放宣言っていうのを、実は私はここで言いたいんですよ。で、こんなことではダメだから。やっぱりこういう能力のある人たちがこの世に出て大活躍してほしいから。で、そのためにはその根底にあるのは嫉妬だから。 だから嫉妬について正しく理解すればいい。でね、もうね、自分なんて嫉妬なんかされることがないっていうような、自分を嫉妬されるようなことは何も持っていない、それが嘘なの分かりますよね。もうこれを聞いてらっしゃる方は分かってると思うんです。だからこそないんだから、逆に言えばその嫉妬されることがあるってことは、逆に言えばそれだけすごいものがあるってことなんですよ。ですから、思いつくことをやったらいいんですね。もちろんね、いきなりは無理かもしれないけれども、でもね、少しずつやったらいい。でね、もちろんいきなりできる人はどんどんやったらいいです。で、ちょっといきなりできないなっていう人はね、これ筋トレと同じだから、一個ずつ、少しずつやっていけばいいんです。少しずつ負荷を上げていけばいいんです。単にそれだけです。だから、急に上げたらきついなって人は、少しずつやっていけばいいです。まあ、これ一つの例えですよ。最初の日はね、例えば玄関まで出ると。で、次は玄関先まで降りていくと。で、次はその、まあ、外に出てみると。とかね、次はその家の周り一周してみるとかね、で徐々にやっていけばいいんです。そしたらどんどんどんどんついてきます。そしてどんどんどんどん新しい相手が浮かんできます。そしたらそれをやればいい。でもう一つね、で思いつくでしょ。でね、思いついたことをやるんですよ。やった時にね、なんとなくうまくいかないなっていう時あるはずなんですよ。でもね、そこで諦めちゃダメなんですよ。いいですか。これすごく大事なことだから。人間っていうのは経験値を積むっていうのも、やっぱりどんなに優れた人でも経験値を積むっていうのはものすごく大事なことなので、やるってことが大事なんですよね。やると必ず経験値がつくでしょ。で、これがね、次の、ステップに役に立つんですよ。だからね、やらない手ってないんですよ。やれば必ずうまくいこうが失敗しようがどっちでもいいんですよ。で、その時に大事なことは経験値が身につくことなんですね。そうするとそれを次に活かせるんです。そうするとね、この、やはり脳っていうのは、いろんな人が繋がっているから、あるいはまあ、融合的に言えばね、集合的無意識があるから、そういうものと共鳴しやすくなるんですよね。要は人と会うから。で、このことが実はすごく大事で、ある種ね、座敷牢に閉じ込められていると同様なんですよ。もちろんね、その人間の方は全部繋がっているというか、その、集合的無意識があるから、そういう意味ではその繋がってはいるんだけれど、やっぱりね、直接会ったりするっていうのはもっと強烈に繋がるわけですよ。いや、例えばな、まあ、これ本当の事実かどうかは私はわからないけど、例えば坂本龍馬がね、幕末にね、いろんな人の間を繋ぐでしょ。薩長なんてもう天敵だったのに、結局繋ぐでしょ。あれですよ。つまり、だから脳を繋いでるんですよね。薩摩の人と、それから長州の、もう長州なんてのはもう薩摩憎しで、もう薩摩なんて二度と信じらんないと言ってたわけだから、それでもね、いろいろあってさ、終焉して、で、結局脳が共鳴していくわけですよ。交流していくわけですよ。で、そうやって、まあ、また幕府では総大将、まあ、勝海舟でしょ。そういうのがどんどんこう、ネットワークがあって、やはり交流していくんですよ、脳がね。そうすると一つの体制ができてくるんですよ。だからね、やっぱり人と会うっていうのはすごく大事なことですよね。で、もちろんその繋がっているんだけど、やはり人と直接会うっていうのはものすごく大事で、このことをすれば加速していくんです。だからこそ、だから押し込めてあるわけね。そのニートっていう形で押し込めてあるんですよ。つまりそういう繋がりができないから。ですので、だからなんか一歩やればいい。やればいいんです。うまくいかなくてもいいです、それは。うまくいくいかないなんていうのは、実は指してることでは実はないんですよ。あなた方にとってはそんなことはどうでもいいんです。で、うまくいったかいかないかなんていうのは別に自分で決める必要も全然ないし。で、それはもっと別の見方やスパンで見れば、全くそれはうまくいってるかもしれない。順調なのかもしれない。だからそこを決めつける必要はない。ただ、次に思いついたことをまたやればいいんですよ。やればいいんですよ。それだけのことで、それを繰り返せばいいです。そしたら皆さんたちがこの日本の中心になって、そして日本をどんどんどんどんいい方向に引っ張っててくれると思うんですよ。そう私は信じています。だから、僭越ながら、いや私がニート解放宣言と誰も言いませんので、なんかこの社会の邪魔者みたいに言いますので、そしてその、なんていうんですか、そのあなた方がいるから大変なんだとか、いうような話をする人たちがあまりに多いので、私は怒りまして、やはりこの私が誰も言わないので、私が言うことにしました。ニート解放宣言です。ぜひ、皆さんね、こういう、この話、皆さんに伝えてほしいなと、心から思います。ありがとうございました。
第747回の今回は、ニート解放宣言というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。